今日は若者よ起きなさいと題しまして、稲本牧師に説教を行います。
今日はペンテコステ聖霊降臨日という記念の礼拝を守っております。ペンテコステおめでとうございます。イースターから、主のご復活から8週間、イエスの弟子たちは、その群れはイエス様が天に昇られて、そして指導者を失った彼らは迫害を恐れ、怯えながらもイエルサレムにとどまって、ひたすらイエスの約束してくださった天からの助けを待って祈っていたのであります。そこに突然聖霊が下って、弟子たちは一人一人の上に弟子たち一人一人の上に聖霊がとどまって、そして一同は聖霊に満たされ、まちまちに出て行って、彼らの口でイエスのことを語り始めた。他の国々の人たちの言葉で話し出したという、それがペンテコステの出来事であります。このペンテコ聖霊ということは、私たちのこの聖書の信仰の一つの大事な柱であります。それは命に関わることです。で、聖書はこの人間が神様によって作られたということになっています。神様が泥をこねて、土の塵をこねて人の形を作った。しかしそれは形はできているけれども、命、生きたものでなかった。そこに主が息を吹きかけられた。そしてその人は生きたものとなったんだ。この息を吹きかけたっていうのが、この聖霊が下ったということを意味します。息って急に埋まっていますか、まあ、英語でスピリットと言います。そういう霊が下った。でそれで人は生きたことになったんだ。で、人間観が、聖書の人間観がここに示されているわけです。人間はご飯を食べ、そして命を得、そして体の健康を保ち生きたものである。しかし聖書はそれで生きてんじゃないんだ。それで豊かだとか健康だとか、あるいは友達がいるとか、そういうようなものは総じて一応客観的な形は整っている。で、そういうようなことは、必要なことはみんな分かっている。で、そのために我々はアクセクする。でもそれが整ったからといって、それで生きてんじゃないんだ。そこに神様の息がかかるんだ。私たちは神様からの息をいただかなきゃいけないんだ。その息をいただいて初めて人は生きたものとなるんだ。そのことを我々は気づかないし、気づこうともしない。職を得て、そしていろいろな条件が整って、私の生活がある、当然そうなんですけれども、それで生きてんじゃないんだよ。神様の霊をいただくことによって、私たちが生かされてんだ。で、教会もまたそうなんです。ペンテコステっていうのは、教会の人たちに神様の霊が下ったんだ。教会も建物があり、信徒がいて、そして教会が、牧師がいて、これで成り立つんだね。それは格好はできている、格好はできている。しかしそれである種の献金がなされ、奉仕がなされ、人がおったら教会ができているのかって言ったら、そうじゃないんだ。そこに神様の息がかからなきゃいけないんだ。 言い換えるとどんな土のような本当に死んだようなものであったとしてもですよ、自分の中に何の望みもないようなそういう状態であったとしても神様の息がそこにかかるときにそれは生きた存在なんだ。昨日あの保育園のこの地域のですねキリスト教保育連盟の保育士さんたちの研修会がここで持たれてまして、金子町子姉妹が本当にいい話をしてくれて、子どもの目線に立つ保育ということで本当に大事なことを言ってくださいました。まあ、その後ですね新任の先生方が紹介されて、そして、新しく来た園長さんたちも紹介されて、で第5に来られた小西先生という先生がここの教会は懐かしいんだ、ここはとても懐かしい教会です、30数年前にここ初めて来た、でその時ちょうど私が伝道集会で来てた時だそこで先生が話されたことはもう忘れもしない。先生が高校時代に万引きしたっていう話聞いたいやいや私もう周りつぶれですよね偉そうな格好してるのに暴露されてました。ああ確かに青春時代の痛い思い出だなと思って思い返していました。まあことごとさえその先生が言ってました、私も同じようなもんですって言ってましたけど、いやいや若い人に同じようなもんですって偉い尊敬されたもんやなと思ってまああのどなたかもおっしゃってましたけども、あのどこに出しても恥ずかしい牧師ですって言ってくださったのも当たってるわね、どこに出しても恥ずかしい園長ですすみません、そうって昨日思ったんですけれども、そういう存在なのにですね、そういう存在でもですよ、神様の息がかかれば俺は牧師なんだ、ええかそういうふうな気持ちになるんですよ。でもう1年私ここ1年でこう終わるということですので、一つ一つがねすごくね意味づいてくるんですよ。ああこれはもう俺の終わりやな、これでもう来年はないんやなと思いながらこの毎週の礼拝をさせていただいてるんです。すごく私はあの気持ちを入れてるんです。礼拝ばかりじゃなくてお一人お一人とお会いしたり話したりするの、ああ私の人生の中でこれが一つの最後の出会いなんだなと思いながらこうしている。で人間のそういう限界っていうか終わりっていうのはやっぱり必ず来るわけですよね。でもそこに神様の霊が下るんだっていう時に私たちはそれで終わるんじゃないんだ、神様につながっていくんだと思う時に私がどれだけ長生きするかとか私がどれだけ人々にもてはやされるかということから離れてですよ、神様の命に生かされるということなんだ。でそれがペンテコステということなんですよ。教会にこの神様の霊をいただくということがなかったら、いい指導者がいたらよいけどもダメな指導者になったらダメになるね。でお金がなくなったら元気がなくなる、そういうもんですけども、しかし教会はそうじゃないんだ。教会は本当にそういったダメな存在にもかかわらず神様の霊が息が吹きかかるんだ。エゼキエルという預言者はある時神様の霊に連れられて、お前はここに何見るかって見たら大きな大きな枯れた骨の山を見たっていう。枯れた骨、神様骨の山が見えますって言った。よしその骨に予言していなさいとエゼキエルが予言したら、その骨がカタカタカタカタと音を立てて、 そして人間の形の人間の群れになったというんです。形ができたというんです。形形でエゼキエルは人の群れになりました。しかしまだ命がありません。その命に預言せ、息を吹きかけろ。聖霊が下るときにそれが一つの神の群れになったという記事があります。私たちはいろいろな奉仕があったり、みんな人によって作られることが可能ですけれども、それによってですね、生きた存在になるんじゃないんだ。形はできても命はないんだよ。本当に神様は助けてください。神様がそこに息を吹きかけられることによって、その死んだ存在が生きた存在に変えられるんだ。これが聖書の人間観なんです。イエス様がナインという町に近づかれた時、一人の母親が一人息子を亡くして泣いていた。彼女はやもめと書いていますから、息子一人を残し抱えてご主人を亡くしている。そして息子と二人で生活していた。その愛する頼りもする息子一人を失った女性、本当に失意のどん底にある彼女は、自分にどんな罪があるのでこんな痛い目に遭わなければならないのかと嘆いていたかもしれません。しかし聖書はそういったことは一切示唆する言葉は載せていません。神が運び出された大勢の町の人たち、そばに付き添っているけれども、ここには深い同情が感じられます。ですからここに描かれているこの一人息子を亡くした母親の姿は、特別な、何か罪を犯したから、悪いことをしたから神様に罰せられてこういう辛い目にあったんだというふうな紹介はしていないし、またそういうことに怯えて、そして宗教心を説く、そういう記事でもありません。およそ人として生きているものがどこでも経験せざるを得ない冷酷な死の現実に打ちのめされている人であり人々なんだ。そしてイエス様はこの母親を見て哀れに思いとあります。哀れに思い、もう亡くなってもよいよと声をかけられました。この哀れに思うというスプランクニゾマイというこうギリシャ語らしい、スプランクニゾマイというこういうギリシャ語ですけれども、これはこの言葉はこの旧約聖書ではですね、深い同情を寄せられというふうに訳されておりますが、この聖書の中に共感福音書だけが載せている言葉なんです。同情ということはいっぱいありますが、この言葉を用いているのは共感福音書、マタイ、マルコ、ルカ福音書、この3つの福音書にだけ使われていて、しかもイエス様が哀れに思われたという時にだけ使われている言葉なのです。そのことは 私たち人間の一般的な同情や哀れみの心というものには及ばない深い神の愛の世界、そういうものがここに伺う知ることができます。もう泣かなくてもよいと言われたのは母親に対して言われたことばかりではなくて、この記事が示しているように、これはここにいる大勢の人たち、ユダヤの人たち、世界の人たちに語りかけられる主の言葉なんだ。大勢の人たちはこうして女たちの泣きわめく嘆きの儀礼そのものを中止せよと命じられたことであります。ここで気づかされることは、母親は特別立派な信仰であったということではないということです。母親が立派な信仰を持っていたから、この一人息子が命を復活させたのではないんだ。彼女は泣いているけれども祈っていません。またそばにいる人々も特別イエスに対してですね、信仰的姿勢を示したり、彼らの方からイエスに近づいたということでもないようです。イエスの方からこの母親に目を留め、近づき、肝に手を置き、若者よさあ起きなさい、起き上がりなさいと声をかけられました。すなわち主イエスの方からこの母親の痛みに近づかれたのです。前の聖書では百人隊長の時にはですね、百人隊長の方からもう近づく資格さえない言って使いの人に言ってもらったりしています。これ立派な信仰です。しかしこの母親はそういう姿勢を示したわけではない。イエス様の方からこの母親に近づかれている。ただ死に捕らえられた者の苦痛と悲劇だけが見えます。人々には死に象徴される絶望があるだけです。その人々に主の方から近づかれて、そして肝に手を触れ、一方的によみがえりの言葉をかけられたのです。そしてこの若者が命を得た。この命を得たっていうことはですね、そんな死んでる人が生き返るなんてことは考えられない。しかしこの聖書の箇所が示しているところは、多分この人もですね、やがてまた死ぬじゃないですか。イエス様によってよみがえらされたってみんな死んでるじゃないですか。どうせ死ぬんですよ、どっちにしたって。このイエス様の命を与えたということは、ペンテコステにおいて命を与えられたのと同じように、死んでいた人が生き返るんだ。それは何もこの缶に入っている人ばかりじゃないんだ。母親もそれを周りで抱えて一緒に泣いている人たちも含めて、神様の聖霊をいただかなければ、私はこんな立派なことをしてますよ、こんなものを持ってますよという人も含めて、それは形なんだ。起きなさいという時に、主はその若者に語りかけられるだけではなく、人々に語りかけてんだ。そしてそれは彼らの価値を見て評価してんじゃないんだ。彼らのその格好がいいから声をかけられたんじゃないんだ。一方的に主の方から霊を下されるんだ。 ナインの町外れに門から出てきた葬式の列の一人息子列と一人息子を亡くして悲しみに打ちひしがれた母親、その悲しみの列に対してイエス様がその行列に逆らうように立ち近づいてこられるイエス様の姿があります。それはその様子はまた今の私たちの置かれている現実とも共通するものがあるんじゃないでしょうか。私たちは生きていると思っている、あるいはあれがあると思っている、しかしそれが私たちが生きているんじゃないんだよ。神様からの本当に命を得ているか、私たちの現実を見れば人間関係においても家族関係においても、あるいは職場、教会、日本というこう見るときにですね、本当に死んでしまっているんじゃないかしらと思うような現実、私にはもうどうしようもありません、一生懸命頑張ってみたけどもダメでしたという、そういう結論しかないものが我々の周りにあるじゃないですか。そしてその前では私たちはお手上げ、言われたらその通りです、弁解の余地はありませんって言うしかないじゃないですか。そういう死に支配されている、泣きながら歩いている、それは何もこの母親一人のことではなくて、今日私たちが置かれているその現実そのものでもあるわけです。そして教会の姿でもあると思うんです。こちら側に見るべきものは何一つない、まっことさえ諦めた闇が支配している。教会のこと、家族のこと、自分自身のこと、どのことを考えても希望が持てない現実にぶつかり、それに覆われている。聖書は闇が覆っているって書いてますよ。地中の闇をがこれを覆っている、それが現実。しかしその私たちに対して枯れた枝である、枯れた骨である私たちに対して主は声をかけられ、そして息を吹きかけてくださるんだ。それによって私たちは生きるんだ。それが私たちの希望なんだ。私たちの中に希望があるからじゃないんだ。神様が、イエス様が私たちの命となって声をかけて神に手を差し伸べてくださるんだ。やがて死が待っていることは避けられません。そのような私のところにイエス様の方から、私にはもう立ち上がる力もない、祈る信仰さえ忘れた、その母親のところに、また私たちのところにイエスの方から近づいてくださるんだ。そのイエスの働きでよ、私たちはいただくことによって初めて教会になるんだ、初めて生きた存在になるんだ。そのことを我々は今年もですね、もう一度新たな気持ちを持って主のそのお言葉をいただき、礼をいただくものでありたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、死んだ若者に騒ぎがあられ、イエス様が声をかけられました。 私たちのこのここに主が来てくださって、その言葉をかけてくださることを感謝いたします。どうぞその霊をこの教会に、兄弟姉妹たちの上に注がれますように、ペンテコステが一人一人の上に霊を注いだように、私たちの上にもどうぞ注いでください。そして私たちをどうぞ主の生きた群れにしてください。イエス・キリストの名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。